皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。私は引き続き韓国のソウルに2泊3日で滞在をしております。で、前回の音声では、ソウルについて1日目に行った、ラミケ皮膚科っていうところで15種類ぐらいのいろんなレーザーだったりとか、ボトックス、脂肪溶解注射、あとはヒアルロン酸に、糸リフトニーと、もう いろいろと受けまくったお話をさせてもらったんですけれども、今日の音声では、その後ですね、翌日のまた別のクリニックに行った話だったりとか、こちらで、旅をですねしながら、過ごし方なんかについても、お届けしたいなっていうふうに思ってます。で、翌日ですね、その着いた翌日 その15種類ぐらい受けた後、その日の次の日ですね、また別のクリニックも予約して行ってみました。ちょっといろいろクリニック見てみると、その雰囲気だったりとか、あと費用感とかも違うかなというふうに思って、ちょっといろいろ見てみようっていう感じで行ってみたんですけれども、で今回行ったところは、JD トータルクリニックでしたかね。こちらもあのカンナムのエリアにある、ところで、有名なちょっと YouTuber の方が紹介していたところだったので、興味半分で行ってみたんですけれども、でもこちらもですね、結構芸能人の方とかも来るようなクリニックなので、先生とあのカウンセリングでお話ししたときに、ちょっとうちは費用は高めだよ、だけども、本当に専門医のみが揃っているので、もう自然な形で、こういかにも整形してますみたいな感じではなくて、自然な形でしっかり、例えば目の二重も作るようだったりとか、いろんな施術もその人に合わせたトータルプランをご提案するようにしてますよっていうのも、日本語が堪能な先生だったので、直接説明をしてくれました。でちょうど前日そのレーザーをやっぱいろいろ受けたところではあったので、このトータルJD トータルクリニックさんでは、私はそこでサーモン注射っていうのがそこで結構人気というか有名らしいので、それだけ受けてきたんですけれども、そちらが日本円で6万6000円ぐらいですね。なんか鮭のこのなんか精子の成分をこう取り出して、それを顔に注射するっていうものなんですけれども、なのでメイクを落として、麻酔クリームをちょっと顔に塗ってしばらくした後に、先生がその注射をですね、しかも1本だけじゃなくてなんか8本ありますと言われて、小さいこう注射針みたいなので顔中にこうビュービュービュービューって刺されるんですけど、これがですね結構痛かったです。もう途中でちょっと一回休憩させてくださいって言ったんですけど、ちょっともう一気に受けた方が楽ですよって言われて、なんとか我慢したんですけれども、なのでそれでちょっとこう顔が少し腫れる感じにはなるんですけど、もうだいぶ引いてきてですね、でその日はもう洗顔せずに顔も濡らさずに寝てくださいねと。 でも翌日からメイクとかも全然 OK で、顔洗ったりしても大丈夫ですよっていう形で、言われました。なので結構ブツブツ刺されまして、ちょっとだけなんか内出血みたいになってるところもあるんですけども、それもすぐ引くということで、私自分で見てないからわからないですけど、外から見るとだいぶ痛すぎる施術だったんじゃないかなっていうふうに思います。いやもう本当に美を追求するためにはこういう痛みもつきものだなと、あとお金もかかるなというふうに思いました。はい。で、そんなでですね、もう受けた後は、なので、近くでですね、地元の人たちが行くようなソルロンタンという、牛のこう骨でこう煮出したスープ、白いスープを、私結構この白いスープ好きなんですけれども、そちらとですね、キムチが食べ放題で食べられる、こちらこのソルロンタンのお店、この定食ででも1人1500円ぐらいですかね。こちらの食事の物価はそんなに高くなくて、なので手頃に美味しいものもいろいろ食べられるんですけれども、1人ちょっと顔パンパンに腫れながら食べまして、でホテルにまっすぐ戻ってきて寝ると、そんな感じで、2日目を終えました。 はい、あと昼間にはですね、ちょうど韓国のソウルに住まれている知り合いの方がいたので、その方とイテウォンっていうですね、ちょっとおしゃれな、日本でいうとそうですね、東京の代官山みたいなエリアにもちょっと行って、お話しさせてもらったり、カフェで、ランチを食べたりとかもしてきたんですけれども、ただ全体的にとても寒かったので、そんなに出歩かずにですね、過ごしたっていう感じです。いやー、なのでこのね、美容医療の旅、ダウンタイムもあったりとか、もう時間に余裕を持って行った方がいいなっていうのは思いますね。その後に予定を入れない。あと人と会うのを、ダウンタイム、女性同士だったら全然ね、大丈夫だと思うんですけれども、例えば人前に出て何か話お話しするだったりとか、リアルで。そういう予定は絶対入れない方がいいですね。この美容医療。なので、そういうダウンタイムも見越して、どこで韓国ですね、行くかっていうのは見極めた方がいいかなというふうに思いました。で、今日もまたですね、ちょっとまた別の美容皮膚科を予約をしていて、ただもう今回いろいろ受けたので、カウンセリングだけにさせてもらおうかなと、ちょっと雰囲気だけ見る感じにはしようかなっていうふうに思ってるんですけれども、なのでね、あとは美容って継続が大事だと思うんですよね。全部の効果がまだ半年ぐらいとか持つものもあるんですけれども、もちろんずっと永遠に持つわけではないので、なんかもうこれからやっぱり年齢が上がっていく中で、3ヶ月に1回とか半年に1回とか、継続的にですね、いろいろ通ってみて、なんかいろんなことを受けてみたいなっていうふうに思いました。あといろいろ見ていて気になったのはアートメイクですね。これ日本でもあると思うので、ちょっとまだ私も気になり始めたところなので、そんなにまだ詳しくないんですけれども、眉毛だったりとか、私も唇の色が薄いのでリップ塗らないとすごい薄いんですけれども、そういうふうにもともと色が入ってたり、眉毛も描いた状態みたいなのだと、メイクも本当に最低限で済むのかな。それってね、結構メイクちょっとする時間ってなんだかんだ10分15分とかかかるの、いつも私もめんどくさいなって思ってるんですけども、そういうのが時短にできるのいいなだったりとか、あとそんなすごいゴリゴリの整形とかは全然するつもりは全くないので、お肌だったりとかが綺麗な状態 でいられたらいいなっていうところではあるんですけども、いやもう本当に美を追求するといろいろキリがないなっていうのも思いました。ただなんかそれがあえて私は日本ではなくて、韓国で受けることが、旅行も兼ねて行けるのが楽しかったりとか、またね、他の人ももちろん韓国にいてる女性も最近増えてきてると思うんですけれども、なんか他の人がやってないことをしたいみたいな思いが結構強かったりとかもするので、なんか韓国の美容医療になんかもっと詳しくなりたいな、なんかもっといろいろなんか試して体験してみたいなっていう気持ちがですね、今回芽生えてきましたという感じで、美容医療の旅行くんだったらやっぱり女子同士かもしくは一人で行くっていうのが一番ベストかなというふうに思います。男性もいるとですね、そこはちょっとなんて言うんでしょうでなんか多分別行動で過ごすような感じにはなると思うんですけれどもね、やっぱ女子旅が楽しいですね。もう一人旅も全然気楽ですしね。なので今回は私もフライトはもちろんマイルで、来ましたし、ホテルもですね、ポイントで泊まってるんですけれども、基本ホテルもですね、マリオットのポイントを使ってカジュアルなブランドのものに泊まったので、すごいラグジュアリーとかなところのお部屋ではないんですけど、一人だったら全然それでも十分ですし、今ここでですね、午前中は仕事をして、昼はちょっと外に食べて、で午後に美容クリニックだったり夕方に入れて、でまたもう今日のですね、夜には帰るみたいな感じのスケジュールにしています。という感じで手軽に楽しめる本当に海外、韓国から今回はお届けをしました。またきっとですね、 いろいろ韓国に行く機会も増やしたいなというふうに思っているので、そして美容もいろいろ体験してみたいなっていう気持ちがすごい出てきたので、またそんな様子ももう本当に体を張って体験して皆さんにシェアできればなというふうに思います。それでは、お聞きいただきましてありがとうございました。